レー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はいよ。あれ10月
あ10月入ったんだ。
10月ですか。もう、
うん、秋ですね。
秋だね。
秋が私一番好きですからね。
一番好き俺も、ね、あの秋が一番好き、うん、ただなるべく冬に近い秋が好き。
あ、俺もそう。あ、俺もそうなんだよね。
そろそろ寒くなってくるよっていうぐらいが
好き。なんであの辺がいいんだろうね。
ね、なんでだろう。
まあ体感的にまずね、うん、暑いの嫌だっていうのが。
それはめちゃめちゃ、
うん、暑いの嫌だからまず夏は嫌い。
うん、夏ダメ。
それから、うん、雪降られるのも嫌だ。冬はね僕嫌いじゃないんですよ。
おお、そうすか、う
ん、なんかね、こう寒いなんか、うん、あの指先とか耳とか痛いみたいな感じの時に外出て、なんかあったかい格好して外出たりとかしてるの、
はいはいはいはい、
あれは嫌いじゃないから、うんうん、そういう意味で言うと、その冬の寒さは雪を除けば、うんうん、体感としてはそんなに、
うん、でも雪なんだもん。俺雪は好きだよ。
面倒くさいじゃん、いろいろ、なんか足元濡れるしさ、滑るしさ。
積もっちゃえば。
いや、積もったって嫌じゃん。積もったところを歩かなきゃいけないじゃん。
うん、それが楽しい。
自転車乗れないし。
まあね、自転車乗れないってのは出てくるけどな。
そう。だからなんかね、俺よくね、うん、まあこれ、こんなこと言うと雪国の人。
いや、本当だよ。雪国の人ですから
ね。なんか、あ、もう、丹野くんさんも雪国の人、
ね。雪国の人、うん。
敵に回しますけどね、うん。よく、あの、ほら、イベントの依頼とか来るじゃない、うん、なんか、うちなんか来てください。うん、で、あの、いつ頃なら空いてますかみたいなの来るとね、うんうんうん。あの、それがね、雪国、東北、北海道だった場合、あの雪が降ってない時期に雪が降る前にとか雪解けの後にとか必ず言うんですよ。
ほら、そうか。
だからさ、今なんかさ、10月だけど、うん、もう夏ぐらいの段階で、うん、あの雪解けしたらお願いしますっていう東北の案件が3つ4つあるんだよ、もう。だから俺も春は忙しいわけ。春はだいたい東北に行きます。
あ、そうですか、
雪が解けるまでは行かないから、なぜなら、
はいはいはい、
でもまあ冬は嫌いじゃない。
うんうんうん。
で春はね、うん、俺はね花粉症があるからね。
あ、そうか。
だからやっぱちょっと春は避けたい、
うんうんうん、
あとなんかやっぱりさ、人々が浮かれるでしょ。
それそれそれ、
春は
それなんです、うん、なんだろう、なんつうの、
ふわっとするっていうか、
ふわっと、いや、赤の他人じゃん、ね、赤の他人なんだけど、うんうんうん、あのなんか浮かれてる感じの雰囲気って、うん、本当俺苦手っていうかダメで、うんうんうん、だから俺祭りとか苦手なの。
あ、
祭りもみんなさ、なんか楽しもうみたいな、うんうんうん、そういうなんか雰囲気が出てるのが、
ね、あの、あ、なんか、うん、楽しんでる合戦みたいな。
そう、楽しんでる合戦だ、完全に。
そうだよね。
で、だから楽しめない人間は、うん、そこに行くとさ、うん、完全に負けてるじゃん。
いや、わかるわかる。これはでもね、うん、あのね、ネクラの発想なんだよね。
そうか。
でもこれをね、リーダーの口から出てくるってことはね、うん、リーダーもネクラの可能性がある。
ネクラですよ。
ミスターももう完全に昔からネクラだから、うんうん、あれだけど、やっぱりネクラって、それなんでかっていうとね、うん、やっぱりリーダーのその祭りの話に乗っかるとね、うんうん、例えば祭りに行く。
うん、
いや、気持ちはね、うん、前を向かないんですよ。まずその時点でね、うん、俺も、うん。祭りがそんなに好きじゃないから。うん、でね、あの、例えば、うん、自分の場合は、祭りに行って、ね、ちょっとリーダーと違うかもしれないけど、うん、祭りの盛り上がってる感じとか、その空間とか自体は、うん、そんなに嫌いじゃないんですよ。そう、うん、そんなに嫌いじゃない。まあ、うん、人混みとかあんまり好きじゃないから、うん、できればこう、あの、遠くから眺めていたりとか、あの、ゴミゴミしてない感じで、ゆったりしたぐらいならいいけれども、うん、でも、例えば一人で行って、あ、なんか夏祭りも、なんか、あの、楽しげでいいなと、うん、うろうろっとして、うん、散歩がてら、うん、で、すっと帰るぐらいだったら、そんなに嫌いじゃないんだけど、うん、何人かで集まってお祭りとかに行ったりとかした時ですよ、僕が苦手なのは。ここでネクラが出てくるんだけど、はいはいはい、なんか、あの、こうさ、
うん、
もっと笑いなよなんで楽しくないの感、はいはい、そんなこと言う人いないよ。
わかるわかるわかる。
そんなこと言う人いないけど、でも5人で行きました、うん、5人で行って、た中で、うん、いや自分だってそれなりに楽しいし楽しんでるつもりだけど、うん、5人の中で一番笑顔出せてないじゃん俺ってなるじゃん、まず、
うん、
絶対笑顔出せないのよ、こっちはネクラだから。 でその時にさ残りの4人がはるかに自分よりも楽しくしててさキャーキャーってやってて楽しい楽しいっていう人と目が合っちゃった時に、うん、あれ水野さんあんまり楽しくないのかなとか、うんうんうん、なんかどうしたの、
まあ、もうねそうね
いやいやいやまあどうしたのっていうか僕は僕で十分楽しいんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
どうもしてないから、う
ん、楽しんでます、うんうん、でもあなたほどの楽しい感が出せないんです、うんね、言動や表情で、
そうね、そうね、
でそんなどうしたのとか言われちゃうと、うん、なんなら、うん、いやあんたほど楽しくないよ正直みたいな気持ちまで出てきちゃうわけよ、はいはいはいはい、
言われれば言われるほどね、
そうそう、そうするとなんかみんなと同じぐらい楽しむその場を楽しんでいる表情や言動をすることが仕事みたいな感じになってきちゃって、なんかこの場にいたくない、疲れる、もう帰るみたいな気持ちになってくる。
はいはい、で、ね、だからね、そう、俺もだからそれにすごく近くて似てて、うんうん、で、俺の場合は、うん、そうであるからこそ今言った察知されちゃう、
うんうん、
もっと楽しみなよ、察知されるから、
さっかりどうしたの？
って言われないようにするために、
うんうん、あ、無理しちゃ
った。無理して楽しんでる風を。
うん、
何演技する。
そうだね。
演技派だから。
ああ、そうだよね。
すげえ楽しい。
そうそうそう。うん、無理するタイプだ
から、ね。そう、無理するタイプ。
俺は無理ができないから。
うん、
そうだ、そこで、うん、その行動が分かれる
んだ。そうなんだよ。
うん、
で、こっち無理しちゃって、そしたら、本当帰ったに疲れてた。はぁ、みたいな。
俺たち、
うん、
お祭りに呼んでこれ、これもらえなくなっちゃう
ね。なっちゃうね。
うん。呼んでください、みんな。
そうですよ。うん、何お祭りで僕らが何かやることは全然 OK じゃん。
そうなんだよね。ね、そうそうそう。
お祭りをなんか受動的に楽しむ。まあ、受動的じゃないかもしれないけど。
そうだね。
何
客イベント行くとか出店するとか、うん、そういうのは全然、ね。
そう、全然。だからお客が苦手なんだよね。お客としてその場にいるのが。うん。
そうかもしれないな。
演者側だったら全然やるよね、って感じ。うん。
でもそれはあるかも。でもそう考えてみるとさ、やっぱりさ、クラブイベントでもさ、うん、カレーのライブクッキングするとか、カレー出すって言ったらさ、
うんうん、
なんかすごい前向きにいけるのにさ、
う
ん
う
ん、
そう。
ほんとさ、ほら、DJ さ、来るからさ、
行こうよ
ってなると、
いや、そういいけど、そこまででもってなっちゃうから、そういうのはね。
そこはあるのかも、ね、
そう
なん
だ。そういうことだと思うよ。うん、
ライブとかも俺そうで、
うん、
ライブあんまり行かないんだけど、うんうんうん、ライブあんまり行かない理由は、うん、やっぱりさ、うん、俺ライブの時ってさ、うん、みんな声上げたり踊ったりワーワーするじゃない、
うん、
俺ね直立不動でそのステージに没入して聞くタイプなわけ、はいはい、そういうのが好きなの、
うんうんうん、
そうするとね誰か一緒にいるとね、
う
ん、あれ水野さん楽しくないのかなって思われちゃうわけ、
うんうんうん、われちゃう、
うん、でなんかこう頭ぐらい振ろうよ感がさ、いやいやいやいや、
うん、
うーんそうね、でそしてもっと言うと、うん、はっきり言って全然気にしてないはずだけれども、うん、ステージ上のミュージシャンも、
うん、
あれあいつ直立不動だ
そうね、
うん、
なんだあいつなんか付き合いできたのかなみたいな、ね、
そ
う、うん、
そのステージの人にも申し訳ないみたいな感じになって、まあ、それだったら家で聞くか、うん、みたいな感じね、うん、こうなっちゃうっていう、うん、そしてこれだから、うん、話は戻りますけど、
はいよ、
だから春のね
そうだったそうだった、
なんとなくふわふわっとした、うん、みんなが浮かれてる感じは、うん、おそらく我々は、うん、春になると、うん、世の中と同じように自分も、うん、ふわっとしてないといけないかもなっていう、
うん、
この、
うん、
ふわっとできないでいる自分が、
うん、
こう乗り切れないっていう季節が春なんですよ。
そうそうそう、だからなんつうの、強い言葉で言うならばその周りの中、
う
ん、脅迫観念じゃないけど、そういうのがちょっとなんかね、
そうなの、
圧になって、なんかね、重しになってくるんだよね。
で、う
ん、
この春に生まれたこの、うん、なんとなくふわふわっとしたみんなが浮かれた感じが、うん、おそらくマックスになるのが夏で、
う
ん、
あそうだ、
海行って海の家でウェーイみたいな。
これは
もう全然海行けないわけ。
行けない。ほんと行けない。
ね。
うん。
だから俺高尾山で一人で、
そうか、
うん、トボトボ歩くみたいな、
確かにそう、うん、そう、だから俺もチャリで一人でブラブラぐるぐるぐるぐる回るみたいなね。
そうするとね、こうやっぱりね、うん、夏海、うん、ウェーイになるともうなんか、うん、 ちょっと想像しただけで、俺は、ちょっと無理かもなぁ、さぁ、みたいな感じになって。
そうね。そうそうそう。
で、うん、それが、終わって、
うん、そうね。
途端に、寂しさへ向かっていくのが秋なんですよ。
いや、そうです。
ここがね、うん、わ、ついに、自分が、
俺らの、
いつもの自分で言っても違和感のない季節が来た。
そうそうそうそう。
秋はさ、寂しい季節だから、なんとなく。
そうだね。
だから、ネクラが、ネクラのままいても、うん、どうしたのって言われないっていう
ね、
う
ん。みんなと同じような感じになるからね、うん。
いや、これが普通だよね。うん、秋だから。うんうん、ここがやっぱ秋の良さですよ。
そうだね、
うん。これで俺たちは多分秋が好きなんだ
ろうな。そういうことか、
うんうん。そういう気がする、
うんうんうん。
なんかやっぱ秋はいいよ。こっから我々だから10月入ったけど、こっから我々の季節が始まる。
我々の季節
が
始まると。
うん、リスナーの皆さん、はい、ご期待くださいよ。
ご期待ください。
10、11、12ぐらいの、うん、リーダー水野は。どうしたっていう、こう、活動がもう、
なるほど。
もう元気になっちゃって、大変ですから、
ね。はい、
はい。秋、我々の季節。
はい。
この、なんか、水を得た魚の状態で、おもごれに、行きたいと思います。はい、
さあ、一旦 CM です。
違いのわかる人、水野仁助は知っている。他の誰にも似ていない無駄話。それが上質。喋りたての豊かな話が引き立ちます。上質を知る人の M 強アワー、金曜日更新。
カレーの
おもこれ、はい、思い出コレクターの時間です。
ある人から立て続けにおもごれをいただいてますので、あら、
それもまた嬉しいですね。
水を得た水野がですね、うん、ガンガン読んでいこうかと思っております。ではいきます、
はい、
皆様いかがお過ごしですか。ガネさんです。
おお、あれだ、うん。はい。
今回からしばらく僕の食べてきたカレーの思い出を順を追ってお話ししたいと思います。しばらくお付き合いくださいと。
付けますよ。
1975年夏。
おお、
私はノルウェーの自然に包まれ10日ほど過ごしました。マジかよ、ノルウェー行ってみたいんだよな。
あ、そうなんだ。
その頃、海外旅行なんて夢のまた夢。まずヨーロッパなんて行けるとは誰も思っていなかったはず、
うんうんうん、
1ドルも330円だ。日本でソフトクリームは50円ほどだった。それがロンドンでは750円。今の円安どころではありません、うん、なぜ行けたのか。学校の勉強もそっちのけでひたすらボーイスカウト活動に没頭していた高校時代、
うん、
おかげで世界ジャンボリーのメンバーに選ばれたんです。
すごい。
リリハマーと言われた地で開催、その場所、そこの場所が、東京オリンピックの地と、になるまで随分経過していたはず。呼び名もリレハンメルとなっていた。
リレハンメル。
リレハマーって当時、それがリレハンメルだった。で、祖父が一番喜んだのが出発前、御所で、その当時皇太子、前天皇陛下にお会いして、お言葉をいただいた
こと。あららら、
もう自慢しまくっておりました。話が飛びました。ノルウェーは氷河にフィヨルド、森と湖、白樺の林に、白夜、それはもうとても素敵な国ですと。次の国へ行くためにベルゲンからイギリスのニューキャッスルへ船で渡り、ロンドンまで南下する途中の町で入ったレストランで黒船カレーを食べたんです。今イギリスでほとんど見かけなくなったというイギリスのカレー、
うん、
味は決して最高のカレーとは言いにくいものでした。ただそれから現在までカレーをこんなに、こんな食べ方をしたことがない。それは何でもライスでもなく、皿の上に盛られていたのはマッシュポテトだったのですと。それがすごくカレーに合っていたのだけは覚えています。世界は広いですね。そして1年後の就職試験、私中2になった頃からコックになりたくてなりたくて高校に行かず調理師学校へ行こうとしたくらい。 どうしても高校だけはと親に頼まれて行ってみたが、コックの夢だけは持ち続け、就職希望をホテルにしました。午前中筆記試験だったと記憶しています。午後からは面接。その時ランチをいただくために宴会場に場所を変えたら、テーブルの上では金色の線の入った高級そうな皿、横にはフォークが1本、スパゲティでも出てくるのかなと想像をすると、出てきたのが白いご飯、カレーポットに入ったビーフカレー。カレーをフォークで食べるという驚き、それが食べやすくて、そしてカレーの美味しかったこと、まさかそのカレーを自分でも作るようになり、カレー屋になるなんてその時には想像もしていなかった。私未だにライスの時はフォークでカレーを食べます。タイカレーはスプーンで、みんな南インドカレーは手で、そして、それが食べやすい方法なんです。次回は思い出のタイカレー編です。さて、どんなタイカレーだと思いますか。多分皆さん食べたことのないカレーですよ。では次回またカレーのお話でお会いしましょう。
おー、素晴らしい。
カレーがね、具体的に2つ出てきましたけれども、リレハンメル行った後、ロンドンに移ってからの、ブリティッシュカレーと言われてるやつですね。
うんうん、
で、これは、まあ、日本の給食のカレーみたいなもんなんで、うんうん、そういう意味ではガレさん言った通りで、そんなにびっくりするほど美味しいのもんでもない。うん、そして、もうイギリスなくなっちゃったけど、アイルランドとかでは今でも残ってるんだけど、ブリティッシュカレーは注文するときにライスオアチップスオアライスって聞かれるのかな。で、チップスっていうのがイギリスではマッシュポテトというかね、フライドポテトなんで、今僕が行ったあの取材に行った時期は、フライドポテトと食うか、ライスと食うかどっちっていう、で、それがマッシュだったってことですよね、マッシュポテト。それからもう一つ、欧風カレーだ、いわゆるホテルのカレーだから欧風カレーなんだけど、欧風カレーをフォークで食べるっていうのは、一時期ね、当時の日本のカレー、欧風カレーのホテル、特にホテルのカレーの食べ方としては、なんかスタンダードだったらしいんですよ。スプーンってね、後からやってきたから、最初洋食っていうのはフォークとナイフだったから、だから僕は帝国ホテルに取材したときに、帝国ホテルの当時の総料理長が、いや、僕らの時代はもうカレーっていうのはフォークで食べるのが普通だったんですよって言ってて、その時に一緒に取材に行った、対談した、ナイルレストランの GM ナイルっていうじいちゃんがいますけど、GM ナイル氏も、いや、もうそれが普通だったよねって感じで同調してて、そう、僕らの時代はそうだったって言って、だから僕は、ムルギランチね、自分の店の。ムルギランチは必ずフォークで食べる。
って
言ってた。その話を聞いた後、感化された水野は、僕がナイルレストラン行ってムルギランチは絶対フォークで食べてます、スプーン絶対使わない。いっぱいカレーの話しちゃった。
はあ、しょうがない、これはな、
うん、
もうこれでコーナーですから
次行く。
はいよ、
はい、続いてもガレさんのこれ、
はい、
ね、
はい、
タイの話が来るのかな、
連投、
はい、連投いきたいと思います、はい、皆さんいかがお過ごしですか。ガレさんです
と。ありがとうございます。
今日はタイカレーの思い出。
ナイスね。
カレーの学校修学旅行でもまたタイに行かれるそうですね。場所もチェンライ、チェンマイ、トランだそうで羨ましい限り。僕がすごく印象に残っているカレーがチェンライ、チェンライというのは北の方ですけどね、名コック川沿いのレストランで食べた、なんだこれ読めないぞ、魚辺に念ずるの念、何これ、ナマズだ。
ナマズ、ナマズって念ずるんだ。
ナマズのカレーです。ナマズって念ずるんだ。
こうやって覚えたでしょ、もうみんなね。
そうだね、
みんな覚えたと思うよ。
辛めでしたが、ナマズの身の、美味しさが今でも、思い出されます。ナマズは皮フグとも言われる通り、フグに近いものがあるらしく、養殖物は刺身でも食べられるようですと。まあ、割と淡白なところね。そのナマズのカレーは、また食べてみたいカレーの、一つおすすめです、チェンマイでは、雷魚の料理も
です。雷魚、
やはり川沿いのカオソーイ街道と言われる、先に、レストランがあり、ホテルグリータおすすめの店を訪ねたんです、 ナマズに雷魚と聞いてええと言われるかもしれませんが、雷魚もまた韓国でヒラメの刺身と偽って出していた事件があるほど、ヒラメと素人目には見分けがつかないということらしい。白身で淡白で美味しい、ぜひチェンライチェンマイでお試しください、北から南へ飛んで南のタイで、トランの町、中華系の人が多く豚のグリルが有名ですが、ここで在住者の日本人のお友達に連れててくれた海沿いにあるカニの養殖場、名物が取れたてのソフトクラブ、脱皮したも、ばかりの殻がまだ柔らかいカニです。料理もいろいろで、唐揚げに炒め物、そしてゲーデン、カレーもあります。海を眺めながらランチを楽しんでみてください。ぜひ。余談ですが、南のタイのトランの大学内だったかな、水族館があり無料でとてもおすすめです。トランにいるジュゴンは、そこにいませんが、大きな魚で、日本で見ることのない魚などは一見です。グリーンカレーも美味しい。北のカオソイも、カオソイというのはカレーラーメンと言われているやつですけど、もう大好き。南のマッサマンカレーは僕が一番皆さんにお勧めしたいカレー、友人が作ってくれるゲーヌアや、カニのカレーはレストランではなかなか食べることのできない一品、作ってもらうのがいつも楽しみ。こうやって思い出を書いていると、懐かしさとすぐ行きたいという欲望と、数々のカレーを食べてみたいという我慢しきれない気持ちが抑えられません。さあ皆さん、タイ行くよ。推進リーダー、
はい、
私にも T シャツください、サイズは LL でお願いします。そう、水野さんも、ビンゴの商品 T シャツずっと待ってますよ。あのね、水野のことは指針なんでね、この T シャツは送ったんで、
あ、本当、
水野はもうお母さんの T シャツは
送ります LL ね。
これなんかのあれであったのかな、
あったのかな、
多分カレーのおもこれとかで、リーダーがT シャツを誰かに渡したんじゃないですか。
そうか、まあでも LL ありますから、じゃあ送ります、
はい、でしかも、住所書いてある。
お、
あ、これはもうやんないとダメだ、
うん、
やんないとダメ、なんかある LL あるの。
あるある、 LL ある。
何の T シャツ。
紀ノ国屋
のパ
ターンの、
はいはい、
カリバンチョのやつ、あれが LL が載ってる、はいはい、
うん、あら、そうなんだ、
うん、
あら、
うん、
え、そんな約束しちゃっていいですか、本当に。
いいです、これはいいです。
あ、じゃあこれは、はい、ガネさんの住所をリーダーに転送しておく、
転送してください、おります。楽しみに待ってくださいね、ガネさん、はい、
最後の一本、
はいよ、
おもこれいきたいと思います。皆さんいかがお過ごしですか、
はい、
ガネさんです。
ありがとうございます。
今日はインドカレーの思い出をいろいろと、
はい、
とその前に、私の意外な問題をご報告。
自分から意外な問題って言っちゃったよ。
うん、そうね。
そうね。そうね。
私、
うん、
遺言書を書くことになりました。
ほら、なんか3週ぐらい前からちょっとなんかね、怪しい動きなんかあれになってきてるよ。
いや、書かざるを得ない、状態になっております。
あれあれ。
子供がいないというだけで、遺産が分散させられるという事実が判明したと。で、僕が死んだら不動産、動産、当然すべて嫁に行くと思っていたら違うんだそうですと。まあ、50% が、50% が嫁、50% が死んだ者の兄弟またはその子供へ行くと。びっくりです。いや、でもなんとなくそういうイメージだよね。
俺もそういうイメージよ。
半分奥さん半分、なんかそういうイメージではあるよね、あんまり詳しくないけど、遺言書があればなんとかなるようで、今弁護士と相談中。これが読まれる頃は私67歳、67歳で、まあ、あれもあれか、遺言書ってね、
そうね、
結構早めにみんな用意するって言うもんね、後々が揉めないようにね。私67歳に、若い頃は起こる問題がガンジス川のように緩やかでしたが、最近は山の支流のように目まぐるしく流れていきますと。次から次へと、自分や兄弟、友人、知人の健康問題や、良いこと悪いことの知らせが多いこと、皆さん年を取るとは想像以上のことが起こるということですよ。67歳ってさ、リーダーの10個目じゃないのね、だからまだやっぱ想像つかないもん、さて、この遺言書の話はさておきね。本格的なインドカレーと私の出会いの話を、ね、 インドへ行くと決めた時から始まりました、うん、その頃名古屋にインド料理店は1店のみ。本格的と言えるのか、今のインネパ系の店メニューと全く同じメニューをしているようなインド料理店でした、うん、では本当のインド料理と言えるものはどこで。ビザを取りに行った帰りに寄った当時九段にあったアジャンタで食べた、うん、ゴーシュとカレーにチャパティ、うん、初めてのスパイスたっぷりのお肉ゴロゴロなカレーでした。美味しいというよりガツンとスパイシーだった記憶。次に浜松のボンベイで食べたチキンカレー、うん、薄暗い店内インド系のお客さんをちらほら食べて、食べたかったカシューナッツのお菓子を食べなかった後悔。どちらの経験も、どちらも経験のないタイプのカレーでした。これからインドへ行ってこんなカレーを習うのかという不安と期待。本で本格的な、インド料理を、調べていたのもその頃ですと。読んだだけではそのカレーがどんなものから全く分からず、ただただ出会いを待っていた。誠にワクワクする感情と想像する楽しさの連続。次回はいよいよインド到着からの思い出を書かせていただきます。その当時の日記を読み返してみようかなと。
日記つけてるんですね。
初めて本格的な、インドカレーを、食べた時の思い出でしたが、ほとんど遺言書の話しか
もそっちだよね。気になっちゃって、それ以降の話に入ってこないんだから。
カレーの話で言うとね、うん、まあアジャンタとボンベ、ボンベはあの水野がカレーを好きになるきっかけだったお店ですからね。水野が小学校1年生の時にできたお店ですから、うん、その頃におそらくガネさんが、うん、もう社会人ホテルのシェフも経験した後で、うん、インド放浪の旅に出かける時が、うん、水野小学校1年生と。
そういうことか。
ということはボンベイのお店の中で出会ってた可能性あるからね。
確かそうだね。おーおーおー、実は隣の席にいたとかね。いや
可能性あるからね。あいつかが67歳とさ、リーダーもさ、10年ぐらいしたらさ、うん、遺言書かけてるってことにね、なんてことかもしれないよ。
本当だね、
うん。なんかその、いわゆるだから法律上に乗っ取ると、その 50% がこっち、50% がこっちみたいなことがあるものの、遺書があれば、そこに書いてた通りの分配になってきますよってことだよね。だったらさ、カネさんさ、うん、その遺書にさ、うん、財産は水野とリーダー、
う
ん、
リーダーにね、そうだ。それ
が一番いい。50% だよね。
50% でね。
そうやって書いといてよ。
そうだよ。
それがもしガネさんが嫌だってことだったら、
う
ん、あの、M 教アワーに
100%。ああ、そうだね。そうだ。それはいいと思う。
そうするとさ、ここに書いてあって、うん、ガネさんはさ、不動産、動産すべてが、嫁に行くと思っていたら、嫁に 50% しかなかったって言うでしょ、うんうん、不動産も動産もさ、うん、M 教にちょうだいよ。
そうですよ。
そしたら M 教にさ、
M 教スタジオ
作る。M 教スタジオできるもんね。
M 教スタジオ作りますよ。
おー、いいよ。ほんだらもうなんか色だあれだよ。あのなんか BGM とかいろんなものをさ、うん、あの、丹野くんがお金使って。
そうだね。
これは。
そうだ。そしたらさ、ちゃんとあの、何あの、ガネさんの額入れて飾っとくから。
う
ん、
そう。
ね、スタジオにね。
いいと思う。こうなってくるとさ、あれだよ。遺言書に、うん、その、遺産、
うん、
遺産は 100% M キャワワにっていうのが流行ってくるかもしれない。
流行ってくる。
皆さんでお願いしますよ。お待ちしております。
お待ちしております。はい。はい、はい
ということで、
はいよ、
おもこれ、うん、引き続きお待ちしております。
お待ちしております。
東京カリアットマークヤフー .co.jp まで、カレーの思い出、恋の思い出、普通のお便り、お待ちしております。
はい。というわけで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 教アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり。
おつかり。